ようございます。はじめに一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この素晴らしい朝に私たち一人一人の名を呼び、あなたの御前に集わせてくださいましたことを心より感謝いたします。主の皆を心から褒めたたえます。どうぞ主よ、この礼拝において私たちが霊と誠をもってあなたに礼拝を捧げることができますように、今集った私たち一人一人の心を鎮めてください。あなたにすべてを明け渡すことができますように、今日語られる御言葉をどうか私に語られた言葉として聞くことができますように、私たちに聞く耳を与えてください。心を開いてください。聖霊様の豊かなお働きを求めます。豊かなお働きを心から感謝いたします。信じます。主をどうぞこのところに働いてください。今日このところに集われたお方一人一人には、さまざまな困難、また病の中におられる方もあるかもしれません。主をどうかこの時あなたがその一つ一つを慰め、解決を与えてくださり、一人一人に主をあなたの栄光を表してくださいますようにお願いいたします。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹の上にも等しくあなたが望んでくださり、新しい一週間、主の守りの中で主をあなたを求めつつ歩んでいくことができますように助けてください。弱い者が御言葉を取り継ぎます。主をどうぞ憐れんでくださり、助けてくださり、ただただ主をあなたが願っていることがこのところで語られていきますように心よりお祈りいたします。この時を感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今ゴールデンウィーク、今年は10連休の方がですねいらっしゃるようで、ちょっと今日寂しい礼拝のですね、ですけれども、今日も私たち一人一人が本当にただただ主の名によってですね集められたこと、私たちがそれこそイエス様が語っているように、あなたが私を選んだのではない、私があなたを選んだんだ、先ほど広子姉妹の尊い祈りの中にですね、私たちを選んでくださって感謝いたします。そのようにして今日集われた皆さん、お一人お一人は主によって名を呼ばれて選ばれて、このところに今日礼拝が捧げられますことをともに感謝を持って御言葉に預かりたいと思います。今私たちはペンテコステに向けて、今年は6月4日がペンテコステですけれども、聖霊降臨に向けて私たちは歩みを進めております。主よりよみがえられたイエス様が天に昇られた後10日間ですね、この10日後に約束の聖霊を注ぐ、そのように言われました。今日使徒言行録をともに購読いたしましたけれども、彼らと食事を共にした時、一章の4節こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待っていなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。そのようにイエス様がですね、ここで命じられたと書かれています。エルサレムにしっかりと留まって、またその約束に留まってですね、この祝福、もう大いなる祝福ですね、この聖霊を待ち望みなさい。この聖霊と言いますのは、生ける神様のですね、ご臨在であります。またイエス様ご自身であります。イエス様が33年間のこの肉体を持ってこの地上で歩まれた、その歩みの中においては当然限界をお持ちでしたけれども、今度昇天されて、そしていよいよ聖霊が注がれた時には、聖霊様、イエス様ご自身が生きてどこにおいても働いてくださる。先週のですね、このメッセージを語りながら、改めて復活してくださったということ、また今日教会学校にですね出られた方は学んだかと思います。さらに昇天されて、そして聖霊が下る、この十字架、復活、昇天、そして聖霊降臨、このすべてはですね、神様のご計画の中でその一つも欠けてはならない。そのすべてをもって主はこの世に、この地に、また私たち自身のうちに神の国を来たらしめてくださった。これがですね、聖書に書かれている、もうざっと言ったらそのことであります。そして、その聖霊を受けるようにと、この今日ですね、使徒言行録、大体1章から14節がいつものですね、箇所ですけれども、あえて15節を加えさせていただきましたのは、そこに集まっていた者たちが120人ほどだった。ですね。 このところをちょっと加えておきたかったからであります。120人のほとんどの人々が一つになっていた。彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。その熱心に祈ってエルサレムに留まっていた者は120名だった。先週も語ったかと思いますけれども、復活の主がですね、現れた時には500人以上の人に、事実復活のそのお体を持って現れたと記されています。けれども、実際にその約束を聞いて、エルサレムに留まっていなさいとその命じられた約束を握って、留まって実際に聖霊を受けたのは120人の人たちだった。これを聞きますときに、私たち自身もこのペンテコステに向けて、弟子たちがそうしていたようにイエス・キリストを信じて救いに預かって、そして私たちみんなが聖霊に満たされて生活すること、本当はですね、120人だけじゃない、すべてイエス様はすべての者たちにしっかりと聖霊を受けて聖霊に満たされて生きるように語られて、神様はそのことを願っておられるということを、今一度私たちはこの聖書を通してですね、語られていることをしっかりと覚えていたいと思います。パウロという人は、御霊によって歩きなさい。ガラテヤ書のですね、5章16節の言葉に、御霊によって聖霊ということですけれども、御霊によって歩きなさい。Walk in the Spirit というふうにですね、パウロは語りました。この御霊によって生きるということは、御霊によって生活するということです。日々御霊によって歩いていく。そこには当然、私が中心ではないですね。聖霊様、イエス様ご自身が私を導いてくださる生活が、聖霊に満たされていける生活です。また別な言い方をするならば、私たちが聖霊に満たされていけるということは、神様のですね、天よりの力、その力によって預かりながら喜びと感謝を持って生活することです。どうでしょうか？皆さん日々の生活の中で喜びと感謝を持って生活されているでしょうか？また別の言い方をするならば、生活の全領域に主の栄光が表されていくこと。私たちはこのように週に一度日曜日に教会に来ます。そして御言葉に預かります。けれども、これは週一回の出来事ではなくして、毎日が私たちはですね、生活するということは、週一回生活しているわけではありません。日曜日だけではない、これから日曜日から始まって、土曜日に至るまで、毎日毎日のその生活の中で、すべての生活のうちに、全領域にわたって、今日のですね、教師会の、教会学校の学びでよるならば、神の国がそこに現れている。そのような生活、これをですね、イエス様は十字架復活昇天をもって私たちに事実、まあ、ありありとですね、その現実を私たちにお与えになるわけであります。そしてそのために、今日はですね、私たちがじゃあどのようにしてその聖霊の恵みに預かりながら生きることができるのか、そのことを少しですね、聖書を通して学んでいきたいと思います。ルカによる福音書の今日10章の38節のところから、このマルタとマリアの記事をご一緒に読みました。ご存知のですね、大変有名な場所ですけれども、これはですね、教会においても、またですね、別にクリスチャンのですね、この集まりじゃなくても、これは非常にですね、つまずきを覚えさせる箇所なのであります。先日も、私は児童センターの職員礼拝を月に1回導かせていただいておりますけれども、もう児童センターでも何回もこのですね、マルタとマリアの記事を共に学びました。でですね、今年度にあたっては、ぜひもう一回マルタとマリアの記事を、好きですね、このマルタとマリアの記事。でもですね、それはなぜかというと、納得がいかないんです。ということなわけです。多くの人たちは、今日ここですね、マルタをなんでイエス様は悪いと言われるのか、そういうふうに今受け取るわけですね。で、教会の中でも例えば一生懸命奉仕をしている、 で、その奉仕を否定されたように思う。マルタはこの時お客さんを、お招きしたわけです。イエス様をお招きするために、いろいろなもてなしのために大変せわしく働いていた。そのような状況は当然教会の中でも起こっていきます。人数が今、玉川教会少ないですから、なおのことですね、一人の方に奉仕が固まってしまう、こういうこともあるかもしれません。じゃあなんでその人をですね、この児童センターの方でも、まあ大体ですね、そういうふうに思われる方、一生懸命、本当に一生懸命働かれている方、そして私はこれだけ一生懸命働いています。どこかつまずきになるのは、私たちの心にそういう思いが常にあるからですね。私もここマルタを読んだ時にですね、一生懸命やってんのに。マルタだって一生懸命だったのに。だってイエス様だってご飯食べたかったはず。この間ですね、その児童センターで。じゃあもしですよ、もしマルタも話を聞いていたら、誰がご飯を準備するんですか。ですね。誰が準備するんでしょうね。でもそしてある方はですね、でも5000人の給食を与えた神様ですから、誰も準備しなくたって食堂に行けば全部揃ってるんじゃない、そういうことなんじゃない聖書はって言ってですね、また次回来月この課題を持って集まるわけですから、1ヶ月楽しみにしています。皆さんの中どうぞイメージをですね、膨らませていただいて、共にですね語り合いましょうということで終わりましたけれども、もしくはですね、マリアもマルタもイエス様の話を聞いていたら、その後イエス様が食堂に移った時に、食事が揃ってないですね、そのように言われたら、でも私はそんなこと言わないと思います、イエス様、いいよ大丈夫ですですね、そのように言ってくださるんではないでしょうか。まあ、そのようなですねお話を共にしました。今日ですね、このマルタの記事の前半の部分、前半と言いますのは38節前のですね、この聖書箇所25節から良きサマリア人というこの記事がございます。例え話がイエス様が語られた大変有名なところです。これはですね、ここ別に詳しくは今日は、読んでいきませんけれども、ただ一つだけこのマリアの姿、またイエス様がある意味この良きサマリア人、いや、新約聖書全体で言っていることは、二つのことです。新約聖書、新約の時代にあたって、イエス様が二つのことを掟として、これをあなた方はひたすらに守っていきなさい。そのように命じられていることを、27節のところで語られております。ちょっと読んでみます。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさい。まず一つ目は、この間も児童センターで語りました。聖書はいろんな多くのことを語っていません。ただ二つです。あえて言うならば、一つ、主を心を尽くして神様を愛すること。そして二つ目、周りの人たちをその愛をもって仕え、愛し合っていくこと。このことを良きサマリア人の例え話を通して、その中にあってイエス様が語られました。今日私たちはマルタとマリア、この姿を見るときに、一人は一生懸命その働きの中でもてなしのために働いていた。この当時は当然今と違いますから、電気やですね水道が、さらには電子レンジがあるわけじゃありませんですね。このイエス様だけではない、多分ですね、この聖書を読んでみると、このお客さんとしてこのところにいたのはイエス様だけではない、その弟子もきっとその人いたかもしれません。その時にあたって、当然、その誰かがですね、おもてなしをするためには、せわしく働く必要があった。たくさんの働きがそこにおいてなされなければならなかったのは言うまでもありません。けれども、かたや、マリア、聖書の中ではですね、妹ではなかったかというふうに思われます。マリアはイエス様の足元に座って、ずっとイエス様の話を聞き入っていた。それに対して、マルタは、何と言ったでしょうか。マリアをちょっと呼んでですね、ちょっとお手伝いしてほしいんだけど、そう言ったでしょうか。そうではなくして、マルタは、40節で、主よ、 私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも大思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。イエス様を心から招くためにもてなしをしたはずでした。けれどもそこでマルタの心の中には、主よ、マリアに何とか言ってくださいよ。私だけがこんなに働いてるじゃないですか。これは決してですね、他人事ではありません。マルタの姿はもうまさにですね、私自身の、また皆さんにおいてですね、きっと生活の中で、また教会の中で、たびたびこのような思いの中で、主を言ってください。あの人が、マリアが働いてくれれば、私はもう少し、それこそイエス様の話が聞けるのにと、マルタは言ったでしょうか。もう少しこの問題がこうなってくれれば、あの人がこのように変わってくれれば、常にマルタのように私たちのその心を騒がせる問題は外側にあるように。だからマルタは躊躇なくイエス様に対してイエス様、マリアに言ってください。そのようにイエス様に言ったのであります。この時イエス様はどのようにおっしゃったでしょうか。わかった。マリアにちょっと一言言っとこう。そのようにおっしゃったでしょうか。そうではありません。41節、主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。私は決してこの記事を読んだときにイエス様がマルタを責めたとは思いません。いや、むしろこの聖書の中にはイエス様がどれだけこの姉妹ラザロを愛していたか、そのように書かれています。だからこそイエス様はいつも宣教の旅の途中でこの家に寄ったんです。愛していたから。この上なく愛していたから。そのマルタにこの時厳しく叱責したとはとても私はそのようには読むことはできません。そうではない。むしろイエス様はマルタ、マルタ、このように呼んだんです。この時マルタ、マルタ、この呼び方にイエス様の愛が満ち溢れてるんです。マルタ、私を向いてほしい。マルタ、そうじゃない。あなたは多くのことを、このところで私は付け加えるならば、マルタ、マルタ、あなたは立派によくやっているよ。あなたの行い、していることは本当に立派だよ。でも、マルタ、マルタ、本当に必要なこと、今あなたにとって必要なことは一つだけなんだよ。格別にマリアをですね、高くイエス様が挙げたわけではありません。そうじゃない。むしろここの時においてイエス様はマルタとの関係の回復を求めたのであります。マルタ、マルタ、マルタ、イエス様はマリアも大事です。でもマルタも大事だったんです。言うまでもありません。だからこそあえてイエス様は二度、人の名前を二度呼ぶ、三度呼ぶということは、その愛情の表れを意味します。関係を意味します。その時に、あなたの心は、マルタ自身はですよ、この時、マリアが、マリアが、マリアが働いてくれれば、もう少し働いてくれる人がいれば、いや、マリアがもうちょっと気を利かせてくれれば、いや、マリアが、いつもですね、この姉妹との関係において、これはもう自分自身も姉妹、姉がおりますので、もうお姉ちゃんが、お姉ちゃんが、お姉ちゃんばっかり。いつもこういう思いを持ちながら、もう何十年ですね、主と出会ってやっと帰られましたけれども、いつもお姉ちゃんばっかりずるい。こういう思いは姉妹だからこそ、家族だからこそあるかもしれません。けれどもその時に、マリアが、マルタが、私たちのこの日々の生活の中においても、あの人が変わってくれれば、家族が変わってくれれば、あの人が救われないからですね、こんなに頑張ってるのに、あの人がこうだからあんな問題を起こしてしまって、いつも私たちの問題が外側に向いているとき、今日、このイエス様が27節で語った、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。 ここが離れてしまうと、私たちはその後の隣人を自分のものとして、ごめんなさい、隣人を自分のことのように愛するということ、これができなくなっていくんですね。マルタはまさにそこに陥っていたのではないかと思います。マルタにとって問題なのはマリアではない。マルタにとって問題なのは忙しいことではないんです。マルタにとって問題なのは今自分自身がどれぐらい乾いているかということ。今自分自身がどれぐらい貧しいかということ。人々の前でマリアを責め立てて人々の前に押し出してくるぐらい私の心はこんなにも貧しいということ。そしてそれはただイエス様はあなたが悪いと言ったんではなくして最も必要なものに立ち返りなさい。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主をまず愛しなさい。皆さん、心を尽くす、精神を尽くす、力を尽くす、思いを尽くす、これ大変なことです。全部です。私の持っている全領域のすべてを持ってです。主を愛しなさい。主を慕い求めなさい。マリアはこの時それをすることができたんです。私たちの信仰生活はいつもマルタになったりマリアになってみたりですね、なかなか定まらないのが私たちです。でも今日イエス様はマルタに、これ口語訳の方が私は好きなんですけれども、なくてならぬものは多くはない、いや一つだけである。そうです。私たちの生活にとって、いや人生にとってなくてならぬものはそう多くはないんです。あれも大事、これも大事けれども、私たちがまずこのイエス様が語られた起きて力を尽くして主を求めていくならば、主を愛することを願っていくならば、すべてのものは必ず与えられていくんです。その力をも、隣人を愛する力をも与えられていくものです。マリアはこの時良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。そしてこの良い方、それをイエス様はマルタにも選んでほしい。そして必ずマルタも選ぶことができる。そのような本当にマルタへの、一人のご自分の愛する弟子へのですね、大きな大きなイエス様の愛がここで表されているのではないかというふうに思います。皆さん、ダビデ王をご存知でしょうか。大変有名なイエス様のですね、このイエス様はダビデの王、ダビデの子としてですね、イエス様はダビデのこの末裔としてお生まれになった方ですけれども、ダビデ王がなぜ素晴らしかったんでしょうか。それは主を慕い求めることに秀でていた方です。ある意味ではですね、主を求めることに優れていたんですね。ダビデはご存知のように罪を犯さなかった聖人君子ではありませんでした。姦淫の罪を犯しました。殺人の罪も犯しました。けれども、いつもその罪のただ中にいても、ダビデは主を求めることをやめなかったんです。主を愛することをやめませんでした。それゆえ大変有名な詩編51編のところで、主に対してですね、書かれたこの賛歌があります。主を、私のうちからこの霊を取り上げないでください。主に対して、私はあなたに罪を犯しました。主を、この罪を拭い去ってください。罪のただ中にいても主を求めました。また今日、谷川の流れをですね、この賛美をいたしましたけれども、この賛美はですね、1984年にですね、この書かれた賛美だとそうですけれども、これはですね、詩編42編のこの聖句から取られたこの歌詞であります。ちょっと開いてみたいと思います。詩編42編は875ページです。旧約聖書875ページです。このところで2節のところに、875ページ、詩編42編2節のところに、 枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に、私の魂は乾く。いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜も私の糧は涙ばかり。人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいると。これはですね、ダビデの賛歌と言われているこの箇所であります。ダビデはですね、激しいこの冷戦と言われるサウロから追っかけられる。またですね、自分の息子が敵対して自分に臨んでくる。そのような人生において様々な、悲劇と言われること、そのことがたくさん起こったこの王様でありました。けれどもその時に、ダビデは、その全く自分自身のうちに絶望し、失望し、自分の罪にさえ失望するときに、ダビデはこのとき、神よ、私の魂はあなたを求めます。それはちょうど枯れた谷に鹿が水を求めてやってくるように。これはですね、ダビデがエンゲディのこの要塞にとどまりながらですね、この敵の攻撃をこのひっそりとですね、この過ごしていた、そのような時に砂漠地帯ですけれども、ところどころにこの水場があるそうです。そうすると鹿たちはそのところに来て水を探して、鹿が水を飲まないということはもう命に関わることです。生きていくことができません。その鹿たちがそれこそあえぐようにして、枯れた谷に鹿が水を求めるように、ダビデの魂はいつもいつも主を求めていました。自分の渇きを主が満たしてくださるから、自分の現実を祝福し、また自分の現実をですね、作り変えてくださるのは主であるから、神に、命の神に、私の魂は乾いています。私の魂はあなたによって満たされなければならない。私はいつも昼も夜も涙ばかりです。主よ、私の魂を満たしてください。そのような詩篇はこの42編だけではありませんですね。いつもいつもダビデはその戦いの中で主を求め、主を求め、主を慕い求める、そのような王様でした。それゆえに神様はですね、ダビデを素晴らしい祝福のもといとされ、その末裔としてイエス様が、ダビデの子イエスがお生まれになりました。私たちもまた、様々な現実の中で、日々の生活の中で、私たちの心を、私たちの心から平安を奪っていく、そのような出来事はたびたび起こります。それが人生です。それが生活です。全く問題が起こらない。ですね、嵐が吹かない、これを平安と聖書では言っていません。そうではない。たとえ嵐が吹こうとも、たとえダビデのごとく人々に敵対されようとも、それでもダビデは主を求め平安に預かることができました。今日マリアはそのようにして自分自身のきっと貧しさゆえに、主をその時、主の御足跡にとどまらなければ、主の御足跡に聞いて、主の御声を聞かなければ、主の御言葉にいつも預かっていなければ、私の魂は植え乾いてしまう。その時奉仕さえできない。何も主を良きことが私にはできない。そのことを知っていたがゆえに、この時、マリアは、イエス様の御足跡にひざまずくという、この行為を選ぶことができました。そしてイエス様は、それこそがなくてならぬものだと、あなたは良い方を選んだと、そのようにマリアをことをですね、そのように言いました。これはですね、いつも言います、言語ではふさわしい方というふうにも訳される言葉です。もう一つ加えて言うならば、イエス様はこの後に十字架に向かわれます。イエス様との時間はもうそんなに残っていませんでした。その時に私たちはもう少しこのところで聖書を深く読んでいくときに、私たちが今この時がどういう時なのか、今が終わりの時代です。いよいよ様々な出来事をもって世界中は本当に混乱の中にますます入っていく時代です。この時に私たちはふさわしい方、マリアが今日なくてならぬものを選ぶことができた、その冷静ですね。 私たちの心がいつもそのようにして時を定められることができるならば、これは大変幸いなことであります。イエス様と過ごす時間、皆さんであれば日々の生活の中で御言葉に預かる時間、祈る時間、日曜日の礼拝、祈祷会、それらすべて皆さんに与えられている、私たちに与えられている主との交わりの時間です。そのことを私たちがいつも心してですね、その時私とマリアが今日イエス様との関係をこのところで大事にすることができたように、私たちも日々の生活の中でなくてならぬもの、イエス様がふさわしいと言われるもの、その時を私たちが生きていくものになりたいと願います。そしてマリアはこの時イエス様の御前にですね、ひざまずいてその御言葉を聞くということは、このところにマリアだけではありません。イエス様が語っていたのはマリアだけではないと思います。弟子たちもいたかもしれない、もちろんマルタにも語っていたでしょう。けれどもその中でマリアはイエス様の御足跡に、このごめんなさい、身元にひざまずいてイエス様の言葉を自分が受けるために聞き入っていた、この姿です。今日礼拝でですね、今日何十人でしょうかですね、この御言葉が語られております。これを皆様お一人お一人が全体に語られたこと、もちろんそうです、教会に語られていること、その一つ一つを今日皆さんが主が語ってくださったこととして、今日マリアがイエス様の御足跡にですね、ひざまずきながら話に聞き入っていた。マリアにおいては周りが見えなかったかもしれません。だからマルタはですね、なんとなく気に食わなかったのかもしれない。でもイエス様はそれを良いことだとおっしゃいました。私たちはいつも主の御足跡、このですね、身元にひざまずくときに、主を私に語ってください、主の御声に私自身がまず聞き入ることができますように、あの人が聞けるように、この人が聞けるように、その前にまず私自身がその御言葉に聞き入る信仰が与えられますように、そのことをまた私たちはこのマリアの姿勢をもって求めていくものでありたいと思います。私たちがこのところでですね、与えられているその恵み、神様がいつも語ってくださる恵みは、天より恵みは溢れています。語られない時はありません、注がれていない時もありません。けれどもそれを私たちが心を尽くして、力を尽くして、主を愛するように主を慕い求めていくとき、私たちのうちには誠の平安が、誠に主との関係の本当の深い深い交わりの中で私たちに回復が与えられていくのではないでしょうか。なくてならぬもの、それはまず私たちが神様と一対一で出会うことです。神様と一対一でこの主を愛し、また主の愛をたくさん受けて、そしてその中において私たちがそのことをしたい求めることです。私たちの渇きを満たしてくださるのは主です。私たちの渇きを、生活の全領域をご支配してくださるのは主です。私たちは今このペンテコステを待ち望んでいた弟子たち120名のように、私たちも心を尽くして熱心に主をしたい求めるものとなりたいと願います。その時私たち自身にもしそのような姿勢があるならば、主は必ず必ず聖霊の豊かな満たしを与えてくださると信じます。それが聖書の約束です。今私たちに必要な、なくてはならぬもの、それは聖霊の満たしです。そして私たちがそこにおいて、主がどれほどのこの十字架の犠牲をもって、また復活昇天をもって、この聖霊の豊かな油注ぎを私たちに与えてくださっているか、そのことを深く覚えるこのペンテコステの時を共に迎えたいと思います。最後に一箇所だけ聖書を読んで終わりましょう。ヨハネによる福音書4章の14節169ページを読んで終わります。ヨハネによる福音書4章の13節14節をご一緒に読みましょう。169ページ、ヨハネによる福音書4章13節14節をご一緒に読んで終わります。三杯 イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。アーメン。そうです、これこそがなくてならぬものです。私たちを潤し、私たちを満たし、いや満たすだけではない、私たちの内側から溢れるほどにこの泉を湧き上がらせてくださる、このイエス様のお命に、聖霊の命に預かり、いよいよ私たちはこの恵みを携えて本当に隣人を愛するものになりたいと願います。私たちの本当に問題が外側じゃない、私自身のこの渇きにこの時に気づかされて、私たちはただ鹿のごとくこの水を、命の水を慕い求めながら、この信仰の人生を喜びのうちに歩んでいくものとなりたいと願います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえ感謝いたします。この朝私たち集った者にあなたが命の御言葉を語りくださり、また御言葉とともに聖霊の恵みをこのところに注いでくださっていることを信じて心より感謝いたします。主よ、私たちはほっとり日々乾いていくものです。主よ、私たちは自分の生活に、主よ、本当に疲れを覚えるものです。奉仕にたびたび疲れを覚えるものです。主よ、憐れんでください。主よ、どうかその時私たちが今日マリアのようにあなたの御足跡にたどり、またあなたの御足跡のこの、ごめんなさい、あなたの御足の身元に、主を私たちがひざまずいて、あなたの御声を切に求めることができますように、主をどうか私たちを導いてください。聖霊様、どうか私たちをあなたのもとへと導いてくださり、どうぞイエス様、あなたから聞くその御言葉によって、私たちの魂が日々潤されながら、私たちに与えられた使命を、与えられた働きを、喜んで、喜びのうちに、感謝のうちに、成し遂げることができますように導いてください。どうかどうか私たちにいよいよ、聖霊の満たしを与えてください。弟子たちをはじめ120名の者たちが、あなたの約束にとどまり、あなたの聖霊の力を事実受けてまいりましたように、私たちもどうかどうかこの時にあなたの主を身元にとどまって、あなたの御声を聞きながら、主をあなたを慕い求めながら、主をあなたを心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして愛するものとなることができますように助けてください。今日の御言葉が今日集ったお一人お一人に必ず実を結んでいくことを信じます。そのためにこそ私たちを集めてくださったことを感謝いたします。いよいよ新しく始まる一週間の上にもあなたが伴ってくださり、いつもいつも私たちを良き方向へと導いてくださいますようにお願いいたします。感謝して、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。